般質問、討論、陳情となっております。吉川通り行き、高萩駅周辺地区再整備基本構想について質問。再整備の構想案には、事業の具体的なスケジュールが書かれていない。最終的にはいつ利用開始できるようにするのか。市長、今具体的な期間は言えないが、東西自由通路を含めた整備には JR 東日本と協定締結が必要であり、他市町村を参考にすると10年以上先となる。質問、高萩以外の近隣の駅はほぼ全て橋上駅になっている。再整備を行う中で高萩駅も橋上化できるよう JR との協議は行われているのか。企画総務部長、 JR 東日本からは高萩駅はホームが一つしかないことから橋上化は難しいと言われている。質問、基本構想のイメージでは駅前周辺の空き店舗や空き地を利活用すると書いてあるが、いくつあるのか。それらは本当に利活用できるのか。産業建設部長、空き店舗は11棟、空き地は35箇所を把握している。利用できるかどうかという把握まではしていない。質問、一つ一つのコンテナが一つの客室になっているコンテナホテル、経営者による移送が可能なため、災害時には被災地に移動できるレスキューホテルとして活用でき、災害協定を結んでいる自治体もある。高萩市でもこのような協定を結びながら、平時にはビジネスホテルとして運用し、空き地利用の一つとして考えてはどうか。市長、空き地利用でウィンウィンとのやり取りで進めようとして成立しなかった例もあるが、社会的維持にもつながり、災害対策の強化にも有効であると認識しており、協定の締結を現在検討中である。討論、議案第32号、高浜スポーツ広場グランド人工芝整備工事請負契約の締結について。反対、今川俊博議員。当初予算の反対討論でも言いましたが、まずは計画をしっかり示して、その計画が成り立つのかどうか議会や有識者の意見を伺いながら進めるべき事業だと揺るぎありません。そうした推進経過が報告もなく、事業計画なんて信じられませんし、ありえません。例えば建設工事では、一つの建築物を作るために多面的検討するのが当たり前です。その検討のため考えられる経費を積算しなければなりません。そうした積み重ねによって一つの建設物が作られていくものです。事業は遊びではないことは重々理解されていると思いますが、庶民の税金を一円たりとも無駄にしないように、そのためのチェック機関である機会であるし、議員だということを無備にも忘れてはならないと申し上げて討論を終わります。請願陳情の審議結果、事件番号陳情第2号、件名指導補償補修に関する陳情、結果採択。陳情第3号、令和6年3月25日高萩市と株式会社ウィザストの間で締結された高萩市の地域振興に関する協定に関する陳情書、不採択。委員会報告、委員会視察報告、議会報告会。高萩市議会では5月10日土曜午後2時から高萩市総合福祉センター研修室において令和7年度議会報告会、意見交換会を開催しました。当日は28名の方にご参加いただきました。誠にありがとうございました。 議会からの報告内容としては、はじめに3月定例会で市長から提出された令和7年度予算について、総務産業委員会委員長、文庫委員会副委員長からそれぞれの委員会で審議された主な審議内容について説明を行いました。次に市民の皆さんとの意見交換を行いました。意見交換の中では、高浜スポーツ広場グラウンド人工芝整備工事に関することや、高萩市立義務教育学校施設整備の計画に関することなどについて意見交換を行いました。主な市民の皆さんからの質問、意見、要望につきましては、次のような内容です。1つ、多摩川の拡幅工事と水害対策についての質問では、多摩川の拡幅は進んでいるのか。1つ、高浜スポーツ広場の整備事業に関する質問では、なぜ既存の石滝サッカー場を払い下げたのか。利用者への説明が不十分ではないか。他のスポーツ、野球などを利用者への代替整備計画が不明瞭。2億6000万円だけでなく、将来整備予定の駐車場等に3億円程度かかることを市は明示すべきとの意見が寄せられました。皆様からいただきました意見や要望は今後の議会活動に生かしてまいります。なお、議会報告会の実施報告書は議会ホームページからご覧になれます。委員会視察報告。総務産業委員会5月13日から15日、調査事項観光振興について視察し、滋賀県近江八幡市、近江八幡市は観光客数が600万人を超える観光地である。その観光振興の取り組みは行政主体ではなく民間の柔軟な発想と技術、市民意識の高さを育成保持発展させながら楽しんで取り組みを行っていた。特に近年注目されている VR バーチャルリアリティを活用した取り組みの幻の熱事情を再現したシアターが目を引いた。高萩市としても龍郷城を活用して何かできないか新たな期待が膨らんだ。調査事項農業デジタルトランスフォーメーションについて、視察地兵庫県上郡町。上郡町は農業が主な産業の町であり、高齢化と継承者減少の課題に真っ向から取り組んでいる。取り組みとしては有機農法、スマート農業によって持続可能性を確立しながら農産品の特化と価格進出の向上を目指している。農業デジタルトランスフォーメーションは全国的な課題であるが、農業は人が生きていく上で欠かせない産業であるので、面白く楽しく儲かるという観点から農業の持続的発展開を進めていくことができれば良いと感じた。議会広報委員会5月20日から22日調査事項議会広報について、視察地埼玉県戸田市、山梨県甲斐市。甲斐市と戸田市の議会広報誌は開かれた議会を目指し、紙面発信方法の洗練と市民参加の強化に取り組んでいる。甲斐市では2020年に紙報をフルカラー16ページへ刷新し、リニューアルの際に親しみやすさを重視し、会をひらがな、議会をカタカナ表記に変更。 AI によるリアルタイム字幕、インターネット中継、広告枠導入などアクシセシビリティと財源多様化を追求。県広報コンクールで優秀賞、 最優秀賞を受賞している。戸田市は令和5年度よりポスティングにより全世帯配布を開始、サイドボックス内にある地域本棚へ掲載。2022年に左開き横書きへリニューアルを実施、週刊誌風見出しなど伝わりやすい紙面設計へ刷新。市民モニターの採用、議会見学ツアーや SNS 連携、中学生との意見交換、戸田未来会議を通じて市民の関心を喚起、議会改革と連動し議論の可視化を重視している。令和6年度政務活動費の支出状況。政務活動費は議員の調査研究その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として議員に対して交付されるものです。高萩市議会議員には政務活動費として年度当初の4月に1年分12万円、1人当たり月額1万円が交付されます。各議員は毎年収支報告書に領収書を添付して議長に提出し、残額は返還します。なお、収支報告書は議会事務局で閲覧できます。名前と支出額、残額の順に読み上げます。支出の内容は、研究費、広報費、資料作成費、資料購入費、事務所費、減額です。大平望む、広報費9万円、資料作成費3万円、合計12万円。畠山祐樹、12万円の戻し。高久聡、資料作成費6万3400円、合計6万3400円、5万6600円の戻し。藤橋俊、研修費2万5000円、広報費3万3230円、資料作成費1430円、合計5万9660円、6万3140円の戻し。坪和久男、資料作成費6726円、事務所費4万2423円、合計4万9149円、7万851円の戻し。渡辺悦夫、資料購入費5万9687円、事務所費4万5000円、合計10万4687円、1万5313円の戻し。坪は、我が妻安信、12万円の戻し。八木陽子、資料作成費661円、資料購入費2万2164円、事務所費4万6090円、合計6万8915円、5万1085円の戻し。大森洋治、資料作成費330円、資料購入費5万1485円、合計5万1815円、6万8185円の戻し。田所和夫、資料購入費9万6740円、合計9万6740円、2万3260円の戻し。菊池正義、資料作成費5901円、資料購入費6万340円、合計6万6241円、5万3759円の戻し。吉川道流、広報費12万円、合計12万円。今川俊博、資料購入費4万2000円、合計4万2000円、7万8000円の戻し。寺岡七郎、資料購入費6万7750円、事務所費2万8480円、合計9万 23,230円、23,770円の戻し。合計としては研修費25,000円、広報費は243,230円、資料作成費108,448円、資料購入費40,166円、事務所費161,993円、合計として938,837円、741,163円の戻しとなっております。議会日誌5月8日議会全員協議会、10日議会報告会、13日から15日総務産業委員会行政視察、20日から22日議会広報委員会行政視察、20日全国審議会議長会定例総会、28日議会運営委員会、29日議会全員協議会、6月6日から19日第2回定例会、12日議会全員協議会、19日議会全員協議会と議会広報委員会、7月1日から3日文教構成委員会行政視察、15日議会広報委員会、23日議会広報委員会議会全員協議会。声の広報議会だよりの音声版、ボランティアグループ高萩読み聞かせグループが音訳した議会だよりを市ホームページから聞くことができます。市民の声、高萩市在住 EF 様、この度は市民の声に投稿する機会をいただきありがとうございます。私は30代の主婦で小学生の子供が2人います。親と暮らしていた独身の頃は行政のことに関心もなく不便さも気づかずに暮らしていました。でも結婚して家庭を持ち出産子育てをする中で行政の支えがどれだけ大切かを実感するようになりました。高萩市が給食費の物価高騰分を公費で負担してくれていること、中学校給食が無償になったことは本当にありがたいです。でも小学生の給食費も無償になったらもっと多くの家庭が助かるはずです。物価高の中での毎月の支払いは正直つらいです。それに毎年暑さが厳しくなり学校での熱中症も心配です。子どもが安心して学校に通え、親も安心して働けるように、これからも市民の声に耳を傾ける議会であってほしいと願っています。永年勤続議員表彰、全国市議会議長会定例会及び茨城県市議会議長会定例会において寺岡七郎議長が政府議長在職4年表彰、八木陽子議員が議員在職15年表彰をそれぞれ受賞されました。令和7年度第3回定例会9月予定です。5日金曜本会議議案上程、8日月曜本会議一般質問、9日火曜本会議一般質問、11日木曜本会議議案質疑、12日金曜文教構成委員会、16日火曜総務産業委員会、17日水曜決算特別委員会総務産業所管分、18日木曜決算特別委員会文教構成所管分、19日金曜決算特別委員会特別金曜会計、22日月曜議会改革特別委員会、25日木曜本会議採決。なお開会中においても日程等が変更になることがあります。